川柳沢子の
お星さまになりました。
皆さんこんばんちは、川柳沢子のお星さまになりました。お聞きいただきありがとうございます。川柳沢子です。
永井圭介です。
よろしくお願いします。この番組は皆さんに笑いと夢と希望をお届けするため、イートピア香川 BB スタジオより全力投球行き当たりばったりでお送りしております。
ちなみにタイトルのお星様になりましたには、皆さんに夢や希望をプレゼントするお星様のような存在になろうという意味が込められています。
はい、お星様になりました第136回の配信です。皆さんこんばんちは。
こんばんちは。
収録日は7月の5日、うん、最初の日曜日でございます。
あ、もう7月なんですね。
早いね。
なんか不思議な感じですね。むちゃくちゃ暑くもなく。
あ、わかるわかる、ね、そうね。
あとなんか雨降ったり次の日カラッと晴れたりとか、なんか繰り返しみたいな変な天気が続いてますね。
なんか高松はいつもより梅雨っぽくないですか、うん、香川にしてはね。
わかる。
雨も結構多いけん涼しい日が結構まだありますもんね。
はいはいはい、
はいはいはい、
あ、でも早速なんかツイキャスの方かな。
ほんまや、いっぱいもう来てくれよるね。 DY さん、こんばんちは。こんばんちは。
こんばんちは。
長さん、メッコさん、ひろしさん、ありがとうございます。深刻な二日酔いなうってひろしさんが。大丈夫ですかね、昨日あれかね、お休みやけんと思っていっぱいに、
なんか飲みすぎたんでしょうね。
人のこと言えね、永井さん。
なんで知ってるんですか。
知ってるよ。
なんで知ってるんですか。
なんでよ、先週だってその話でお星様ちょっと軽く会議になりましたよ。
どういうことですか。
オンエア終わった後すごい会議になってましたよ。
朝帰りの話ですか。
そうです。
いや、しょうがない、それは。
なんしょうがないって何なん。そう、本人が来たら聞こうと思っとったんやけど、なんでそういうことになるわけ。
いや、何が、ちょっと待って、何の話をするかちょっと言ってくれんとわからんや。
なんか前回のお星様で、うん、アシャミンがねメインパーソナリティしてくれたんですけど、うん、はいはい、その時にあれ旦那はみたいな話になって、うん、今朝8時ぐらいに帰ってきたから家で寝てるみたいな8時って何みたいな話になるじゃないですか、
はいはい、まあそうかな、
うんうんうん、なんで8時まで帰ってこないんですか。
そこまで付き合わされたからですよ。
なんかずっと飲んでんの。
ずっと飲んでる。
朝まで、うん、8時まで。
8時じゃないですけど、まあ、なんていうんですか、もうちょっと手前ぐらいですけど、もう、まあ、
すごいな、
明け方まで、
うん、何を話すのそんなに。
いや、何も話してないよ。すっごいなんか建設的な話とかは一切ないですからね。ただ、うんうん、こうダーツバーとかでダーツ投げて、うん、負けたやつがテキーラ一気するみたいな、そんなのずっと延々続いてる。
なんか大学生みたいなノリですね。
いや、僕は好んでそれをやりたいわけじゃないんですよ。僕は巻き込まれてるだけですよ。
会社の人
とか。そうそうそうそう、先輩とか。
ああ、そうなんや。あ、クリックマンさんも来てくれとる。ナイス朝帰りって。
ナイス朝帰り。
いや、ナイス朝帰り。けしからん、けしからん。
だって、ね、いや、わからんですよ。平石さん、いや、平石さんせんな、
せんよ、
すごい、せんな、
したことないよ。
いや、せんは、
うん、朝はない、さすがに。
そうやな、
うん。
もしでもしたらどうします。いやー、平石さんが、うん、多分前日にちゃんと言ってるんですよ。今日は飲み会や、もしかしたらちょっと遅くなるかもしれんと、
うん、
うっかりでもちょっとなんか帰ってきたら、夜帰ってこんなと思ったら、うん、朝の8時ぐらいにガチャって開いて、
うん、
ドアが、
うん、
おはようって帰ってきたら。
いや、でも、うん、多分まあ、飲みに行くから遅くなるかもしれんって言われたら、うん、1時2時ぐらいまではとりあえずなんかまあ久々で盛り上がってるかなとか考えるけど、うんうんうん、そこを超えたあたりからめっちゃ電話すると思いますよ。
あ、はいはい、
めっちゃ電話しますよ。
お前大好きやな。
違う、ほんまに。じゃあ、ほん
大好きやな。
心配するやん、だって。
いや、そうやな。
どっかでなんか酔いつぶれてたらどうしよう。
まあまあまあまあ、
そう、親父狩りに会うかもしれん。
親父狩りとか言ってやるな。結構前のワードですよ。だいぶ古いワードですよ。
と思うやん。いや、びっくりするわ。あ、 DY さんがそれはすいません、今日うちのこれがこれなんでみたいな断り方はできないものなんですかって。そうよ、そうです。
いやいや、ない、だいぶ回数減ったよね、独身の時。
僕毎週、そういう問題なの？
毎週行ってたんですよ。毎週連れて行かれて。いや、でも結婚したからってことで、なんならその先輩が浅見さんに許可を取って、うん、ちょっとたまにはこいつも連れ出したいから、
うん、
たまにはちょっと許して、月に1回ぐらい許してやってほしいっていう話をわざわざそこに振るっていう。
嫁に。
嫁に。
それは卑怯やわ。ねえ、アシャミ。
はい、皆さん、はい、こんばんちは。
よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
いや、もうほんまに。ほんまに。だって家帰って、平石家でも家族会議になったぐらいやもん。
何か
永井さん の, あのあれはどうなんみたいな。
いやでも僕のすごい、
いやいや 新婚さんでそんなされたら私はブチギレるみたいな。
いやでもあさみさんブチギレてなかったですね。
いや全然。
え、あしゃみんはなんでそんなんでそんな感じなの。
なんでだろう、まあ、
逆に
そこまで怒るポイントじゃないかなって。
いやだってその悪いことしてるわけじゃないですかね僕も。
うん
うん、多分ね、それは女性の考え方やと思う。うん、うん、いや家に帰ってこないって何事なのって思う人は、
そういうことか。確かにな。
思うと思う。
うん、
うん、
何時までやったらいいんですか。2時。
2時。
2時。でも2時ね電車ないんですよ僕。
ないね。電車の人は困っちゃうね。そう。
だからね、前とかはタクシーとかで帰ってきてたし。
そうなんや。
先輩がねタクシーで送ってくれたりとかもしてたしね。
長さんが今日ハリセン持って行った方が良かったかなとか書いてくれて、長さん前回の時もめっちゃ怒ってくれとった、
うん、なんで俺知らないところで怒られてるんです
か。小原花さんがオープニングで新婚談義が流れる時代が来たんです。
お星様もね、いつの間にか結婚したばかりで。
そうだよ、本当
にね。そうですね、
本当にほんまですね。ちゃんと充電していれば連絡つくし、
あ
れ、
ね、充電はしてます。もう最近はもうしっかり。
最近は、
ね、この間は朝出るとき 4% だったから、その日が飲み会だったんですよ。だからもうこれ今晩絶対連絡つかないな。
それ完全に確信犯の感あるよね。
会社で 100% まで持っていきました、うん、充電
持っていきました。そうなんや。
でも連絡してこなかったら一緒だと思うよ。
本当だよ、
ごめんなさい。
いやもう今1時間終わりましたとか、次2時間向かいますとか。
それはね適宜いる。
その豆差はなかったな。確かに
遅いならいると思うよ。
始発で帰ってくるかなと思ったけど、それも超えて8時だったのはちょっと笑いました。
ほんまよ、
始発で帰る予定やったんですよ。
ほんまよ、うん、さあお星様までに帰ってこなかったらどうしようって思ってた。
あー、
今日は置いてっていいのかな、もう一緒に行くのかな、どうなんだろう。
むしろ散歩と集合にしたらみたいな。
確かに。
何時帰ってくるのかなと思ってた。
ほんまに。ダーさんが亭主に連絡求める方がおかしいって。嘘、そうなん、そうなん。ちょっとコントロールルームの亭主にも聞いとこうか。
どうなんでしょう。
おはようございます。
おはようございます。
あ、急に来たみたいな感じ。
はい、おはようございます。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。
どうなん、
何がですか。
亭主に連絡求める方がおかしいっていう意見もありますけど、
まあ確かに、
うん、
おかしいかもしれないですよね。
嘘、できんの、できんもんな。
やっぱこう盛り上がってたら忘れるっていうパターンは、まあ、う
ん、まあ、
ありますよね、
うんうん、
ただそういう場合トイレに行って、あのよくあの今日はちょっと遅くなるからって言ってるよね、
うんうん、言ってるよねって言われても。
え、
そんな機会あったっけと思いました。
いや、美味しいもん食べてる時とかよくトイレで、
ああ、
ちょっと美味しいもん食べすぎて今お腹痛くなってきたみたいな報告はよくしてた気がします。
平石さんは、まあ、飲み会で一晩開けることはなくても出張があるじゃないですか、はい、
そうですね。
そういう時ってもうこまめに連絡されてるんですか。
夜だけとかですけどね。
うん、終わった後とかですかね。
はい、
あ、でも適宜 Facebook の方に美味しいもの食べました的な。
そうそうそう、そうそう、上げてるからね、
流れてますね、
うん、あ、今日も焼肉行ってるわみたいな。こっちで見てるよね。
そうなんですよ、やっぱ出張の時はね、美味しいものを食べるというあの活力を求めて出張に行ってるんで。
何しに行ってるのかしらみたいな。あ、高見さんも始まってた、おはようございますって。
おはようございます。
今日珍しくね、ちょっと早めに始まったからね、よろしくお願いします。はい、そんな感じでお願いします。え、何、はい、じゅんさん、おはようございます。
おはようございます。
はい、
おはようございます、じゅんです。
はい、
じゅんさんなんかこまめに連絡しそうな印象。
あ、しそうしそう。
うわ、いや、こまめに確認が入ります。
奥さんから。
奥さんから。
あ、そうなんや。
確認というか、うん、何らかしらのこう小ネタが LINE で飛んでくるので。
え、かわいい。そうなんや。例えば
娘の手書きの手紙とか、なんか絵描いてるやつとか、そういうあの脈絡のないやつがポンと飛んでくるので、うん、それに対してこう返すみたいな。
かわいい、うん、奥さんが。
まあ、でもあの予定はもう事細かくに言うので、
うんうん、あ、今日は飲み会、
今日飲み会とか、
今日は残業、
残業とか、うんうん、まあ、残業はもうここのところ半年ぐらいそうなんで
なんかデフォって感じがありますよね、
うん、最近ね気づいたんだ。
何？
よく言われるじゃないですか、7月入って、うん、もう半年過ぎましたと今年も。
あ、そうだね。
で、早いですねっていう感想をよく聞くんですけど、うんうんうん、ラジオとかでもね、でも僕半年前何しょったかなと思ったら思い出せないので、うん、早いというか半年前っていつだったっけっていうすごい長い感じになって、
1年分ぐらい働いた感がある、
うん、
この半年で。
そうすごい時の流れが遅いっていう、早く仕事が終わってくれないかなと思うっていうね。
ほんま大変ですよね。なんかツイッターとかフェイスブックとかあんな見よったら。
でもあれは、うん、あれはちょっと戦略です。
戦略？これ働いてる、
うん、ソーシャルとかになると仕事の関係の人たちもいっぱい見てるので。
あ、
俺忙しいんだぜアピールっていう。
やだ、じゅんさんそんなんしてる。
しとかないとね、やっぱね、あの矢のようにいっぱい飛んできますからね。
みんな
よろしくよろしくってくるんで。
素直にじゅんさん死なんかなって心配してたわ。過労死したらどうしようと思って。
あ、ね、一応ね、過労死ラインは超えてないです。ただ労働基準法違反のレベルは来てます
危ない危ない。うそ、大変やな。でも、うん、ほんまに働くお父さん。
でも書面上は大丈夫です。
書面
上は大丈夫。
あの一番いかんやつ。
あんまりそういうの 言わない方がいいじゃない、
まあ、信じるか信じないかはあなた次第。
そうだ ね、
はい、
そうだね。何のことを言ってるか知らないけど ね、うん、
まあ、ただ僕はあの飲みに行ってもお酒飲めないので、ね、そういえば
全く
飲めないです。
へえ、そっか、
はい、
じゃあ酔いつぶれるとかないんや。
ないです、ないです、
うんうんうん、
自力で帰ります。
全く飲まない人って、うん、飲み会とか行くじゃないですか、はい、二次会とか三次会とかも行くの？
行きます行きます。
へ
え、ずっと飲まない？
飲まないです。
うーん、
途中ぐらいからあのちょっと一次会とかで飲んで、うん、酔いが冷め出した人が気づき出します。
あ、
お前飲んでないよねみたいな
さてはみたいな、
飲んでなくてそのテンションみたいな
え、テンションは持っていけるんですか、一緒のとこまで。
持っていかないと持たないですよね、場がね。
そうかそうか、はい、なるほどね。大変やな。でも、
うん、とりあえず夫婦円満です。
そうやね、うん、アラバナさんが書いてくれよるね。どのご夫婦も円満であることはよくわかります、
うん、
まあ、それぞれでそれぞれみたいな感じで、
うん、そうですね、そういう形がありますから ね、
ね、
パートナー違ったら大変なことになります
ね。なりそうだね
、まあ、亭主留守でね、なんとかって言いますから。
そうだね、
はいはい、アシャミも多分帰ってきだすと鬱陶しくなる時が来ると思います、
うん、あー、なるほどね。
帰ってですか。
そう、
家にいたらなんかどっか行かないのみたいな。
で、僕ちゃんとあれですからね、必ず仕事が終わったら絶対電話しますからね。あ、毎日。
それは毎日来ますね。
今から帰ります。
へー、
仕事が終わった
ら帰ります
。
そうなんや、
うん、そうですね。それは
新婚さんみたいや。
来ますね、うん、
ほんと、
うん、
もしもし俺やでって言いながら。
詐欺や。
詐欺じゃん。
へえ、そうなんやな。いや、でもね、朝8時はないわ。
まあでもそれはね、まあそんな
ね、
日々あることじゃないですから、
ね、うん、いやでもそこまでね、あのお付き合いできる親しい先輩がいる会社で働けてるのは幸せですよ。
これ長井くんのドヤ顔が今一番イラっときましたけど
ありがたい、ありがとうございます。
コアラバナさんが最初は誰でもできるんですよって言うので。
ああ、そうやね、うん、確かに。
いつまで続くかっていう。
確かに確かに、続けていくのが大変ですからね、うん、
はい、 そんな感じで、
はいはい、
あ、みんな仲良くやっております。
そうですね、
はい、オープニングかな、あの話や長々とな。はい、ですね、今日はお星様になりました、うん、電話でですねインタビューをちょっと事前に撮らせてもらいまして、今度香川であるイベントのお話をちょっと聞きましたんで、うんうんうん、その模様をちょっと皆さんにも聞いていただこうかなと思っております、はい、この後すぐのコーナーでお届けしたいと思いますので、まあ、コメントとかは後で随時ね紹介していたり本人にもお届けしたりしますので、ぜひツイキャスとかでコメントね、収録なんでちょっとそこで反応もできないんですけどいただけたらと思います。はい、さあそれではそろそろ参りましょう。かわいねぎサーコのお星様になりました、本編スタートです。最後までよろしくお願いします。
ねえねえ、お星様に願い事を言うと叶えてくれるって本当？
本当さ、何だって叶えてあげるよ。ただし一個だけだよ。
じゃあ俺この戦争が終わったら結婚するんだ、だから無事に帰られるように祈っててくれ。
それ言っちゃダメなやつ。
お星様になりました。
お星様通信2。はい、今日最初のコーナーというか今日お届けするコーナー、お星様通信2のコーナーです。このコーナーではゲストをお招きしまして、私たちが輝くヒントを得ようというゲストコーナーなんですけれども、今日はですね9月に行われますイベントというか公演の情報をですねインタビューさせていただきましたので、その模様をお聞きいただきたいと思うんですが、コアラバナさんが素敵なテロップが入るようになってるって書いてくれていますが、テロップ結構前から入って出るよね入ってたり入ってなかったりするんですけど、ーコーナーのね
ツイキャスのとこでね、
あ、え、ツイキャスのとこでもテロップ出るの？
そうです、そうです。
へぇ、そうなんや。
裏方頑張ってます。
すごい、なんかいろんなところでいろんな技術が発展していくんですね。中身はもう変わらないですけどはい、そんな感じで、もう早速ですけど聞いてもらおうかなと思うんですか。はい、はいはい、もういいかなとりあえずまず聞いてもらった方が早い気がする、うん、はい、はい、ということでまずはちょっと聞いていただけたらと思います。お願いします。さあそれでは早速本日のゲストをご紹介いたします。シアターキューブリックより俳優の谷口玲子さんです。谷口さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日はお電話でのご出演ということで、はい、よろしくお願いします、はい、お話を聞いていこうと思います。まずですね、はい、シアターキューブリックの、まあ、俳優さんということで今ご紹介をさせていただいたんですけれども、このシアターキューブリックというところからすいませんちょっとプロフィールというか紹介していただいてもよろしいでしょうか。
わかりました、
はい、
私が所属している劇団のシアターキューブリックなんですけれども、
はい、
本拠地は東京の墨田区にありまして、
うんうん、
地域密着をしている劇団でして、
はい、
キーワードが町歴史遊びっていうことをキーワードに活動してまして、
うん、
まあ、町を大きな遊園地みたいに感じられるような、みんながそんな生活を送れるような手助けができたらいいな、演劇ができたらいいなっていう、そういう、まあ、ことを考えてやっている集団なんですけども、
はい、
で普段は墨田区で、はい、商店街を拠点にですね、
はい、
帰ってきたキューピッドガールズという名前 の、 アラサーアイドルグループという
アラサーアイドルグループ
やったりとか、
はい、
で地域に密着してですね、
はい、
そこの地域の皆さんのお祭りを手伝ったり、
はい、
普段から掃除したり、
ほうほうほう、
でステージをやらせてもらって皆さんに見てもらったりとか、
はい、
そういうようなことをして活動してる
の
をこう継続的にやったりしてます、
はい、
あとは公演、演劇の公演を、まあ、うん、継続的に、まあ、 ていたり、
はいはい、
年に1本2本3本っていう感じで、
うんうん、
あの劇場を借りてやる公演もやってるんです、
はい、ああそういういわゆる普通のというか私がイメージしてたその劇団の活動みたいなこともされてるんですね。
はい。あの他にもその、はい、まあ劇場公演だと割と、うん、あの地方の武将を取り上げたりとかっていう
武将
歴史もの、歴史ものです。武士の武将ですね。
はい、
を取り上げた題材のものが結構多くて、
はい、
それでいろいろあの鹿児島の島寿司、はいの話をやって鹿児島に行ってやったりとかですね。
え、墨田区なんですよね拠点は。そんな遠くまで行かれるんですか。結構
行きました。とかそれはあの学校の子供たちに見せる公演っていうことで、
はい、
行って、
はい、
あの子供たちの学校がみんなでバスで来てそこの劇場に見に来るみたいな感じの、はい、学校公演みたいなのやったりとか、あとはあのそうですね、四国だったらあの高知にも行きました。
あ、そうなんですね、
はい、
四国にも来たことあるんですね。
そうなんですよ。あの長宗我部元親っていう香川からしたら今日攻めてた武将なんですけど、
はいはい、名前は、はい、名前はわかります。はい
はい、長宗我部元親を、はい、あの題材にした作品とかをやったりしてそれをあの高知 の, あの劇場で上演したりしました。
へー、結構じゃあ全国いろいろな場所に行っていろんなお芝居みたいなことをされてる
んですね。そうですね。で、まあ、地域の魅力を取り上げた作品が多いので、
うんうんうん、
その武将だったりとか、
はい、
まあ、今回のその香川になぜ今回私が出てるのかっていう、うんうん、あのこれからお話しさせていただく、はい、そのコトデン39っていう鉄道を使った演劇も、
は
い、
うんうん、
今回だけじゃなくて、
はい、
あの千葉の銚子だとか、岐阜の垂水鉄道ですとか、
うんうんうん、
そういうところでも今までやらせていただいていて、はい、それもやっぱりその地域の魅力を取り上げた作品っていうところで共通点があるのかなと思ってるんです。
なんかこう、はい、そう地域のためにとか地元のためにみたいな感じでこう活動をするっていうとちょっと
はい、
最近よく聞くというかこう町おこしみたいなので聞くかなって思うんですけど、 そうですね、それをいろんなところでその町、はい、その町のためにやられてるんですね。
はい、旅が好きなメンバーが多くって。
あ、そうなんですか。
そうなんです、まあ、いろいろ行きたいんです
外にも出たいみたいな感じ で、
そうですね。
はい、ちなみにそのシアターキューブリックで今活動されてるその旅が好きな劇団員さんたちはどれぐらい今いらっしゃるんですか。はい、
所属してる人たちはだいたい15人ぐらいで、
15人ぐらい、うんうんうん、
はい、
はい、
それであの役者あの俳優をしているのがだいたい10人ぐらいですかね。
うんうんうんうん、谷内さん含めてじゃあ10人ぐらいの方が、はい、まあ、俳優さんとして活動されていると、はい、そ, そのメンバーでこういろんなところに行くじゃないですか。今まで行ってきたそのいろんなところの中で一番印象に残ってるところどこですか。はい、谷口さん個人の。
ああ、いろいろありますがやっぱり印象に残って一番は、
はい、
高知は何度も行かせていただいているので。
そうなんですね、うんうん、
そうなんです。
はい、
なので、まあ、小さい公園からその大きな公園まで何度か、
はい、うんうん、
あの呼んでいただいたりこちらからあのお願いしていったり、
はい、
いろいろさせていただいているので、
うんうんうん、
高知はなんかすごい東京にない雰囲気がすごくある場所で。
あー、なるほど。
結構印象深いですね。
やっぱちょっと都会とは雰囲気が違うんですかね、四国。
そうですね、まずすごく日差しが明るいっていうのと、はい、
あ、そうですね、高知あったかいし、
はい、そうなんですよ。
うんうんうん、
で食べ物が美味しい。
あ、そうなんですか。やっぱり違うところはあります
か。美味しい、なんか野菜の味が濃い。
そうなんだ、はい、なかなかあまりそんな意識して野菜の味ってこう食べたことなかったような気がしますけど、うん、そうなのかもしれない。
すごくそんな感じしますよ。なんか日差しが強いからかなのかなみたいな感じ。
こう温暖なところで
育って
みたいなのがあるかもしれないですね。
はい、
はいはい、
あとは仙台とかの方に、蔵王、宮城蔵王の方にも行ったことがあって、
はい、すごい、
そこは温泉があるところなんですけど、
はいはい、
あの公園というかそのイベントで行ったんですけど、イベントをさせていただいて、
はい、
仙台のあたりもこうずっと回ったりとかして、うん、塩釜に行ったんですけど、
はい、塩釜、
塩釜ってわかります、松島とかあちらの方なんですけど、
うんうん、
海沿いで、
はい
はい、でそれは震災の後だったので、
あ、はい、
そう、まだちょっと震災の爪痕が残ってて、こう津波が来たラインがこう残ってるような感じの、神社のその木のところにも津波の来たラインがこう残ってて、うん、結構高いところまで水が来たんだなっていうのが分かるところで、でもそこで会った人たちがすごい、うん、たくましいっていうのか、なんかそれはちょっと上からなんですけど、やっぱりその津波が来た時にお仕事してて、
はい、
それで、はい、まあ、船に乗ってたっておばさん、おばちゃんがいて、うんうん、その人、はい、船の中の従業員さんというか、まあ、船の中で物を売ってるおばちゃんなんですけど、その人がその震災の時に自分は船に乗ってて、はい、でお客さんを逃がすために高台に避難してっていう、はい、そういうことをやったんだっていう話で、その時に自分のお家はその時流されちゃったんだけれども、
うんうん
うん、っていうようなそういう経験談とかを話してくださって、うん、なんかちょっとすごい感動したというか、うんうん、まあなんか少し、うん、まあ、しんみりしたというか、それで、うんうん、なんかあこんなところでこうやって会えてよかったなと思って、昆布かわかめか買って帰った
とか、その土地のね、そこで、
はいはい、やっぱそこにお金を置かなきゃな、
うん、
みたいな、
そうですね、うん、
とかありました。
まあ、いろんなところそうやってこう、
はい、
皆さんで行かれて、
はい、
で自分たちでこうお芝居をそっちで発表するというか、はい、まあ、出すだけじゃなくてこう吸収することっていうのも結構たくさんある感じです ね、
ですね、
お話聞いてたら、
その通り、
それをまた次のお芝居に生かしてというか、次の公演にまたいろいろとあれですね、じゃあその地元の、地元というか、まあ、本拠地のところだけでやってるのとはまた違ったお芝居にどんどんどんどんなっていきそうな感じしますね。
そうですね、芋づる式に、
芋づる式にいやでも大事ですよね、はい、人のご縁でこうやってだんだんだんだんとつながっていくっていうのもね、
はい、
うん、なるほど。はい、そんな感じで、まずはシアターキューブリックっていう劇団の紹介とかをしていただいたんですけど、うん、まあ、元はその東京のね、うん、墨田区っていうところで拠点にしてされてるそうなんですけど、結構全国いろいろ行ってて、まあ、その場その場でその土地に合わせたシナリオで公演をしてるっていう劇団さんなんだそうです。
うん、そうなんですね、
うん
うん、割と最近アートをされる方って、うん、割とその土地に行ってその土地で感じたものとかをその場で作っていくっていう、うん、瀬戸内国際芸術祭もそうでしたけど、うん、 そうだね、はい、その土地に、うん、ちなんだものや自分が感じたことをどんどん、うん、表現していくっていうのは本当すごい力ですよね、
うん、
そのもちろん私たちその現地に住んでいる人たちが改めてその自分たちの歴史だったりとか、うん、他と違うところ、
うん、
あこれ普通に感じてたけど、
うん、
他にはないところだったんだっていうのを改めて気づくという点でも、
うん、
外から、ね、来ていただいて、うん、そうやってこうこのなんていうの、地元のことをよく調べていただいて、うん、また作品を作っていただくというのは、うん、ものすごくありがたいことですよね、
うんうん、なんか本当にこういう見方もあるんだというか、
うんうんうん、
ここに住んでたら気づかなかっただろうなみたいなことが、
ええ、いやだって私もさっき長曽我部さんの話聞いてて、
うんうん、
その私も歴史上の人物としてもちろんお名前は知ってるし、
うんうんうん、
その高知でものすごく、うん、なんていうんだろう、まあ こうあのなんて精力的にも強かったっていう知識はあっても、うん、高松の人攻められたんだ、あ、そうかと思って
、そうですね、一応四国統一してます
から、そうだね、うん、あ、そうか、攻められた側だこっちと思って、うんうんうん、確かになんか今初めて気がつきました。普通にかっこいいな、武将かっこいいなって、ね、うん、うちのサンポートの下のところにも四国88カ所っていうお土産屋さんあるんですけど、うんうんうん、そこにも長曽我部さんのカレーあるんです
よ。あるある。
めっちゃキャラクターとして、もちろん高松にもすごい好きな女の子たち多いと思うんですけど、そうだ、ね、
結構英雄感があ
るよね。そうそう、あるけど、あ、そういや征服されたと思って、なんかそんな風に見たことがなかったので、面白かったです。
そうだね。
はい。
コアラバナさんが島根にも来てもらって、松江から出雲大社を走る電車もネタにしてほしいって。
はい、うん、ね、いいですね、
うん、こうやってその電車をネタにしてっていうのは全国でやりたいみたいな話をされてたので、
うんうん、そうなんですね、
ちょっとしたらあるかもしれないです ね、
千葉の銚子電鉄っておっしゃってましたね、うんうんうんうん、私実はあの義理の弟が銚子出身で、
うん、あ、そうなんや、
はい、なので一、うん、回銚子にね、向こうのご両親挨拶に家族でみんなで行って、うんうん、銚子電鉄も見てきましたよ。
そうなんや。
結構ね、高松と雰囲気的には似てました、レトロで。
あ、そうなんやね、うん、
高松よりさらにのどかな感じ。
あ、ほんと。へ
ですね。
いろんなところのそれを追っかけていくのも楽しそうよね。
いや、楽しいと思いますよ。
電車、同じその電車のシリーズやけど、それぞれで話はやっぱりもちろんその土地その土地で作ってるけん違うっていうふうにおっしゃっとったけん、
はい、
うんうん、いろいろなとこ見に行くのも楽しそうですね、旅行がてら ね、うん、
いや、でもやっぱ高松での公演がもう間近ですか、
ね、そうそう、それがすごい楽しみ、
詳しい内容気になりますよね、
はい、まあ、香川にねこれから来てくれるということで、うん、その話も聞きましたので、今度は走行の部分をちょっと聞いてもらおうかなというふうに思います。はい、どうぞお聞きください。じゃあそんな香川の話もちょっと聞いていきましょうか。はい、
はい、
先ほどねお話の中でちょっと出てきたんですけど、シアターキューブリックという団体が今年15年目なんですよね。はい、はい、
そうなんです。
で、そのまあ15周年記念ということでというふうにお聞きしてるんですけれども、
はい、
はい、香川県になんと来てくださるということで、
はい、そうなんです、
はい、まあ、その講演内容もちょっと聞いていきたいと思いますが、先ほどからちょこちょこ名前は出していただいてるんですが、はい、ことでん39という公演が今度あるんですよね、
はい、そうなんです、
はい、こちらはまあどんな内容なのか教えていただけますか。はい、
はいはい、まず日程は今年のですね、
はい、
9月の19日から23日という、
はい、
お休みがいっぱいある週なんですけれども、
シルバーウィークですかね。
そうです、
いわゆる
シルバーウィーク、はい、世に言うシルバーウィークで、
はい、
させていただくんですけども、
はい、
香川の方だったら皆さんご存知のことでんさんという、
はい、
高松琴平電気鉄道さんという、
はい、
電車ですよね、
はい、
の鉄道会社さんの、
はい、
走る電車を劇場にしたお芝居、はい、というものなんですけれども、
はい、動いてる電車の中なんですね。
そうです。
へえ、
はい、
これはなかなか普通の劇団ではできないあれじゃないかなと、公演じゃないかなと思うんですけども。
そうですね、
でもあれですよね、やったことあるというか、はい、さっきから聞いていたら鉄道でのお芝居はいろいろやられてるんですよね。
そうなんです。
はい、
鉄道、まあ、ローカル鉄道演劇という名前をつけているんですけれども、
はいはい、
もうその、まあ、シリーズというと、いうのもあれですけど、
はい、
何回かやっていて、千葉の銚子では銚電39という名前でやりましたし、岐阜県の垂水鉄道では垂水鉄道39という、こう39をくっつけてるんですけれども、は
い、ああなんかシリーズっぽくていいですね、
はい、そうなんですよ。でそれぞれの、はい、まあ、でも同じ話では全くなくって、
はい
うんはい、それぞれ の、 その地域 の、 その鉄道と、はい、あとまあ地域性をこう分かるようなお話になっているので、
はい、
例えば垂水鉄道だと、
はい、
あそこは柿が冬柿が有名なんですけれども、
はい、
柿にちなんだお話が出てきたり、まあ、柿にちなんだキャラクターが出てきたりとかですね、
はい
はい、あとは、まあ、電車が止まって、うん、こうあの扉が開いて駅から出演者が乗り込んできたり、
はい、面白い、
出演者が降りて取り残されたり
へえ
とかっていう、まあ、仕掛けがいろいろあって、はい、まあ、窓から見たら出演者が向こうで手を振っているっていうのがあったりとか、
もう本当に電車ならではというか、う、ね、動いてる電車じゃないとできない演出みたいなのがたくさんあるんですね。
そうです、そうです、もうダイヤによって動いているみたいな感じのことになります。
そうなんだ。そんじゃあもう、はい、きっちり当たり前ですけど計算して動かないとすごいあれですよね、電車の動く速さとか。
その通りなんですよ。なので稽古するときに電車が、はい、あの動いている映像をまずもらってですね、
おーおーおーおー、はい、
はい、動いてる映像をもらって、はい、どのぐらいのタイミングで駅に着くのかっていうのをその映像をもとにセリフをその長さに合わせていくんです。
うわー大変そう
だけど実際は本番やるとちょっと変わったりとか、
うん、あ、そうなんですか。
例えば場合によったら遅延があるとあったりとか。
そうですよね。でもそう当日何があるかわからないですもんね。多少は。
すれ違いの電車が来ないとか。
はいはい。
そしたらなんかアドリブで繋がなきゃいけなくなったりすることもあるんですけど。
わー怖
基本的にはその通りになるっていうことを、はい、もう、 こう鉄道会社さんの、はい、こう腕の見せ所。
本当ですね。運転手さんも、はい、参加者とかなんて言うんですか、その主催者の一人として、
ね、だから電車が出演者みたいな感じで私たちは思っててる、思ってますね。
あ、共演者みたいな感じです。
共演者ですね。で、まあ、皆さんあのどんなのって気にされるのが、はい、お客さんはどうやって見るのっていうのが一番、
そうですね、
気になるところみたいなんですけど、
はい、
それはあのロングシートっていう、こう横を見て座る座席の電車を使うんですけれども、
はいはい
はい、あのお客さん普通に座っていただいて、
はい、あの電車の座席にですか、
座席に普通に座っていただいて、
はい、
で座席のところにちょっと空いているスペースが、はい、ここは座らないでくださいねっていうスペースが空いていて、そこに出演者が普通にあの普通のお客さんと同じように座ったり、はい、場合によっては立ったり、
じゃあ座る位置によっては隣、はい、すぐ隣に役者さん座ったりとか、
そうです、
自分の目の前立ったり歩いたりとかするってことですよね。
そうです、そうです、になります。それであとは生演奏が入るので。
生演奏、
はい、動画大好きなミュージシャンの方で大関拓さんっていう方がいらっしゃるんですけど、
は
い、
ほ
う
ほ
う、その大関さんあのギターで曲も作る方なので、
はい、
あのオリジナルで作ってくださる音楽をギターで演奏しながら拓さんが乗ってくれて、
はいはい、
その曲が BGM で流れたり、
いいですね、
しながら進んでいくっていう、そういう感じの、
すごいですね、臨場感たっぷりですね。
ちょっとノスタルジックな感じの、はい、話が多いと思います。
あ、そうなんですね。
あとは今回はそのことでんさんの使わせていただく車両が、
はい、
あの私たちは今回15周年ということでさせていただくんですけども、
はい、
あのことでんさんの車両が90周年の車両なんですよ。
おお、
今年90歳になるっていう車両がいて、
ああ、
大正14年の、
はい
はい、作られたっていう20系23号っていう、はい、あの電車がいて、
はい、
その電車の中でやるっていうことになってるので、ちょっと90歳の誕生日おめでとうっていう気持ちもあって。
あ、そうなんですね、すごい。じゃあもう本当にいい雰囲気というか。
そうですね、
レトロな感じで、
で
お客さんはじゃあそのあれですよね、電車に座れる数しか入れないですよね、はい、もちろん。じゃあ
そうなんです。なのでだいたい30人ぐらいですかね。
そう、お話の内容は今、
はい、
あ、どんな感じって聞けるんですか。
今分かってるところまでなんですけど、
はい
はいはい、出演者6人いるんですけれども、
はい、
3人男の人、3人女の人になっていて、
はい、
でその3人女の人3人が 3姉妹で出てくるお話なんです、
はい、うんうんうん、
それで、3姉妹の一番妹の子が、まあ、主人公 で、
はい、
でお姉ちゃん2人は高松に住んだことがあるんですね、
うんうんうん、
だけどその後、はい、まあ引っ越したりして、はい、で一番下の妹はちょっと年が離れているので、
うん、
この高松に住んでた記憶がないんです、
うんうんうんうん、
だけどこの3人が久しぶりにこう高松に来ると、
はい、
でお姉ちゃんははしゃいでるけれども、
はい、
一番下の妹は私はここ初めて来たなっていうような様子なんですね、
うんうんうんうん、
でそこで出会う、
はい、
なんか自分は知らないんだけど知ってたような記憶ってっていうのが、
うんうんうん、
まあ、モチーフになったお話っていうところまでですかね、
はい、
あとは、まあ、もう少しするとストーリーが出てくると思うんですけど、
うんうんうん、それはまた追加情報というか、
まあ、明かされているのはそこまでです、はいはい、
はい、そんな感じで琴電39、
うん、電車の中で、
そうそう、うん、9月の19日からシルバーウィーク5連休で開催される公演なんですけど、うん、まあ、電車が動いている中で、
うん、
乗客として、まあ、あの座席に座ってみたいな感じでいるらしいです。はいはいはいはい、で、ジュンさんがこの演劇座る位置でも楽しみ方だいぶ変わりそうっていう風に書いてくれてるんですけど、ツイキャスで、
うん、
それはね、谷口さんもおっしゃってました。うんうん、その場所その場所によって実際にその役者がね電車に乗ってきて移動したりとかするわけやけん、うん、座る位置によってはね全然違ってくるんでしょうね、多分、
うんうん、
どうですか永井さん。
いや、なんかなんて言ったらいいんですかね、うん、電車の中じゃないですか、うんうん、まあ、動いてるものの中で何か演劇とかやるっていうことは、うん、通常 その舞台とかって、
うん、
ステージでもちろんいろんな、まあ、暗転じゃないですけど、
うんうんうん、
場面転換とかで何か変わることはあっても、
うん、
なんて言ったらいいんでしょうね、予測できるというか作れる動きじゃないですか、そういうのってこう自分たちで作っ、
うん
うん、作り出す動きじゃないですか、
うんうんうん、
でも電車の中ってことは自分たちで作り出せない動きじゃないですか、
うん、
自分たちがどうしたってこう電車を止めることはできないし、
うん、
自分たちの都合のいいのをいいように走らせることができないじゃないですか、
うんうん、
だからそのなんて言ったらいいんでしょう、そのよりこう生感が強いというか、
うんうんうん、
よりライブっぽいって言ったらいいんですかね、
うんうんうん、
そういうのはなんかすごいいいなと思いましたけど、
うん、
はい、そうですね、劇場の中で見るのとはまた全然違った
、ね、違うでしょうね、
なると思うけど、
あとあれですね、やっぱ琴電なんでやっぱね、うん、まあ、琴電乗られた方は知ってると思うんですけど、やっぱ揺れが激しいんで役者の人がこけないかっていう心配はありますけど、
ツイキャスでざわざわ盛り上がってましたけど揺れ大丈夫なのかみたいな、
ちょっとハラハラしますよね
確かにその辺もあれじゃない、多分めっちゃ鍛えてる、
ね、あ、なるほどね、その辺も
いろんなところの鉄道でやってるわけやから、やっぱり
慣れとるか、やっぱり
そう、
はいはい、
どんだけこう足力入れて立つかみたいなトレーニングもしないとあれですね、ほんま危ないよね、
うん、
確かに、
ね、うん、でもお二人は以前琴電でラジオをしたじゃないですか、
うん、あ、お星様でね、
はいはいはい、
はい、
その時その琴電の中で何かこう、はい、パフォーマンスをするっていうのはどうだったんですか。
いやー、でもね、正直この谷口さんが言ってたように駅に着いてどうこうとかっていう、うんうん、そのタイミングはあんまり考えずに、うん、ただ電車の中にスタジオがあっただけっていう感じなんですよ、お星様は
うんうん、うん、
で時間もいつものお星様と同じぐらいの1時間ぐらい、う
ん、ね、
で駅から駅まで喋っとくみたいな感じだったから、
うんうん、
あんまり正直その電車の中だからこそみたいなのはできてなかったような気がしますね。
なかったですね。
こうやって聞くと改めて、
あ、
うん、あ、そんな方法もあったんかみたいなのが、
その、うん、 電車に乗ってるってことはずっとその動いてる音を聞いていたりとか、うんうん、あのお客さんだって、まあ、普段ねイートピアさんのスタジオでの前で見てくださってる人とはやっぱり雰囲気が違うじゃないですか、うん、そのちょっとしたざわざわ感みたいなものってあるんじゃないかなと思うんですけど、うん、
あそれはでも確かにね、
うん、確かに、
うんうん、窓の外はね動いとるわけやけんそのなんか視覚的なあれもあるやろうし、うん、違いというかね、う
ん、お客さんがね、うん、お客さんというかそのお星様って聞いてくれてる人って、うん、多分そのまあなんやろどのぐらいの年代か分からんが20代30代とかそのあたりかなって思うんですけど、うんうんうんうん、あの時だって本当におばあちゃんとかがすごい多かったじゃないですか
多かった多かった全然お星様のリスナー層じゃない感じだったそうやね、うん確かに、うん、どんな人が来るんやろ
う
ね
あ確かにそうだよ ね、うん、ね今回のお芝居、うん、どんな人がお客さんでもね全然変わってきますよね、
う
ん、きっと
確かにそうですね、はいまあ、あのこの後にですねもうちょっとお話を聞いてて、まあ、何時ぐらいにしますよっていう、うんはいはい、詳しい話とかも聞いてるので、うん、もうちょっとインタビュー聞いてもらおうかなと思うんですけれどもはい、はい、ですかね
でそのまあ琴殿の中でするお芝居ということなんですけど、はい、そのまあ、はい、駅から駅までこうお芝居をずっとしますよね、はい、どこからどこまでなんですか、
はいはい、本線の方の仏正山の駅から、はい、車庫のあるですね、はい、仏正山の駅から始まって、はいはい、滝宮という駅まで行きます、うんうんうんうん、滝宮の駅で一旦皆さん電車降りていただいて、はいうんそこからは、街歩きの時間というのがあります。
はい、皆さんで。
そうですね。で、あのキャストについては、はい、一緒に街歩きはしないんですけれども、うんうん、そこの、駅に降りると、はい、別 の、 あの、まあ、スタッフとキャストを兼ねたような別の劇団員が待っていまして、
はいはい、
であのご案内させていただいて、
あ
で、まあ、一緒に行くか、あのどうかっていうのはいろいろ選べるようになってる予定なんですけれどもご飯を食べたり しつつ、
はい
まあ、休憩も兼ねたりしつつ、
はい、
その主人公が昔住んでいたのは滝の宮の駅だったという設定なのであ
なるほど、
はい、その、まあ、ふるさとである滝の宮の駅を、はい、ちょっとこうどんなとこかなっていうのをみんなに皆さんに見てもらうっていう感じですかね
すごいなんかこうお芝居の中の話のような現実世界のようなみたいな
感じです
ね。そうです。
で、見ていただいて、はい、集合時間があるので、はい、集合時間に駅に戻っていただくと、
はい、
また電車が待ってますので、
はい、
電車に乗っていただいて、
はい、
帰りのお芝居を見るんです。
あーなるほど、
はい、
行きお芝居見て降りて街歩き、
はい
して、
はい、
で時間が来たら帰りの電車も、はいまあ、みんなで同じ電車に乗って、
はい、
それも武将座までですかね、はい、最初のところまでお芝居見ながら帰るっていうことですか、
はい、
は
なので、まあ、前編後編お芝居は2つに分かれてるっていう感じで最後まで、まあはい、武将座に着いた頃にはどうだったのかなっていうのが分かるっていう感じですかね、はい
すごい面白いですね本当、はい、前編見て、はい、こう一旦降りて舞台というか、はいまあ、その主人公たちが暮らしていた街みたいなのを見て、はい、追加情報というか、まあ、自分の中でこう入れつつ、ね、また後編を見るっていうことですね
その通りその通りなんですーはーは
ー、
はい、
すごい仕組みというかものすごい演出、はい面白いですね、
ありがとうございます、
そじゃあ時間としてはどれぐらいになるんですかね滝宮物産
時間はですねなので結構街歩きの時間が長いので、うんうん、
なるほど
9時ぐらいに始まって、はい、最初い1便目に乗ると9時ぐらいに始まって12時ちょいに終わるので、
はいうんうんうん、
だいたい正味3時間ぐらいですかね3時間ぐらい
まあ、お芝居って思うとちょっと長いような気もしますけど、はい、でも間に ね街歩きはあるし、
ね、
電車で移動してるし、あっという間でしょうね多分
そうですもちろんトイレも行けるしトイレもないです
そうですね降りてる間行ったりできますからね、はい、休憩もできるし、うんうんうん 最初のビンガって今おっしゃりましたけど、
はい、
いくつかこれあるんですか1日、
はい、1日に、はい、まあ、3パターン3便分ありまして
3便、はい、
3便あって、
はい、
1回目の時間が8時57分発っていうの結構早いんですけど、
うんうん、
でそれだと12時15分に終わりますよというのが1便目 で、
は
い、
うん、
で10時57分発っていうのがありまして2便目が、
はい、うん、
そうすると14時15分ぐらいに終わります。
うんうんうん、
で3便目は12時57分発で16時15分に終わるという3パターンあります。
はい、じゃあ、 まあ自分の都合のいい時間にという
か、そうですね、
好きなところでね、はい、行ってもらえる、
ね、そうですね。
でもその、
あれ1個だけ注意点があって、
はい、
このいっぱい何度も見たいなっておっしゃる方がいて、
はい、
1便目と2便目に乗れますかみたいな、1日に2回乗れますかっていう質問があったんですけど、
うん、
それは実は乗れなくてですね。
そうなんですか。
そうなんです、
うん、
1便目と2便目の、
はい、
こう上演時間っていうのが、
はい、
かぶっているんです。
あ、ほんまや。そうですね、帰ってきてないですね、まだ。
そうなんです、
2便目出るとき、
なので上演する役者は行ったり来たりしながら上演するので、
はいはい、
全員同じストーリーを見ることはできるんですけれども、
はい、
なので1便目と3便目は乗れますけれども、
はい、
1便目2便目を乗るとか2便目3便目を乗るっていうのはできないので、あ、
連続は無理なんですね。
そうなんです。
どうしても2回見たい方は1回目と3回目で。
そうだね、まあ、なかなかそんな2回見てくださいって話もないですけど
いやでもちょっとさっきここ見逃したみたいなのがあるかもしれない
ですからね。そうですね、場合によっては。
はいはい、
はい、
でもこう連休中っておっしゃってたじゃないですか、19日から23まで、
はい
はい、5日間ありますよね。
そうですね、
5日間全部3便あるんですか。
最初の日は
2
便、
はい、
一番最初の便はないのですが、あ、
うんうんうん、
だいたい、まあ、3便出る形になっていて、
はい、
ただですね、20日の日曜日と22日の祝日火曜日は、
はい、
イベント列車っていうのが出ます。
イベント列車、
はい、
ほう、
2便目が全部イベント列車というものになっていて、
はい、
20日の方は旧型車両ガイドツアーというのになっていまして、
ほう、
その旧型の車両をガイドしながらこう沿線を、
はい、
ことでんの社員さんがガイドしてくれるっていう、そういうツアーの日なので、
すごい、ことでんの社員さんがしてくれる。
そう
ね、じゃあお芝居の代わりにそれが入るんですか。
はい、そうです、そうです。
うん、
なんでこれ乗りたいよっていう方は、
はい、
そういうそのお楽しみとして、
うん、
こういうイベントにも参加できるよ
って。あ、鉄道ファンは
そうですね、
よだれものですよね多分。
22日はことちゃんって、ことちゃんご存知ですか。
はい、知ってます、ことでんの
イルカのことちゃん、
はい、はい、キャラクターですね。はい、
はい、22日はことちゃんというお楽しみツアーっていうので。
あ、ことちゃん来るんですか。
ことちゃん来るんです
そうなんだ
ことちゃんとことみちゃんが来ます。
へえ、それもまた楽しそう。
はい、記念撮影できたりするっていう。そうなので、
はい、
そういうイベント列車も面白そうだなって思っていただけたら、それもおすすめです。うんうん、
はい、それは、はい、日曜日と火曜日の2便目がそれぞれそうなるんですね。
はい、そうなんです、ね。うんうん、
でもこの、はい、もう9月の19日ということで、まだちょっとね、日はありますけれども、チケットの取り扱いっていうのはもうしてるんですか。
はい、
はい、
もうすぐ始まるんですよ。
はい、もうすぐ、
はい、もうすぐ、
はい、
7月の11日の土曜日の12時にチケット発売開始になります。
はい、7月11日土曜日、はい、正午ですね、12時、
はい、
はい、
12時正午ですね、はい、
に発売ということで、どこで買えるんでしょうか。
はいはい、シアターキューブリックのホームページから、
はいはい、
インターネット上で、
はい、
買っていただくことができるのと、
はい、
それからことでんさんではですね、
はい、
河原町の駅の窓口で販売していただけるということになっていますので。
そうなんですね、
はい、
うん
うん、ぜひ皆さん、香川の皆様は、はい、ぜひことでんさんの方で お求めいただけると。
そうですね、お近くの方はそっちの方がひょっとしたら手軽というか、はい、まあ、簡単かなと。
はい、
分かりました。ことでんの河原町駅ですね、はい、窓口ということで、チケットの料金ってお聞きしても大丈夫ですか今。
はい、はい、星梅列車の方が、はい、仏正山から滝宮の往復運賃を込みで4500円となっています。
はい、はい、運賃込みで4500円。
はい、
はい、
であと先ほどのイベント列車ですね、
はい、
20日と22日の第2便にあるイベント列車の方は、
はい、
お弁当付きで、
はい、
そして、まあ、運賃込みで3500円、
はい、お
ー、はい、
お得な、
はい、
お弁当付きなんですね、すごい。
お弁当付き、はい、
なるほど。こちらのイベント列車の方は、はい、往復運賃とお弁当込みで3500円、はい、
3500円ですね。
はい、わかりました。はい、7月の11日発売開始ということになっておりますので、はい、もうすぐですね、はい、本当に、はい、
ね、
皆さんぜひお早めにご購入いただけた
ら、
はい、はい、思いますけれども。いやでもことでん39本当に楽しみですね。私も行きたいです、
はい、ありがとうございます
で今後なんですけど、この、はい、9月の19日にのことでん39、はい、シアターキューブリックの公演ということであるということなんですが、はい、まあ、他にも、
はい、
もしちょっとことでんは遠いから行けないなとかいうリスナーさんのために情報がありましたら。
そうですね、
はい、
ことでんの後の話でも大丈夫ですか。
はい、もちろん大丈夫です。
はい、はい、ことでんの後に、
はい、
関東ですね、
はい、
茨城県のひたちなか海浜鉄道という、
うん、
やはり鉄道会社がありまして、
ほうほうほう、
そちらでも、
はい、
また別のお話なんですけれども、
うんうん、
ちょっとリンクしたようなストーリーで、
そうなんですか。
はい、ひたちなか海浜鉄道39というやはり鉄道ローカル鉄道演劇を、
はい、
予定していますので、はい、こちらも実はチケット発売日は同じなんですけれども。
あ、そうなんですか。7月11日。
はい、
はい
はい、こっちはひたちなかの方は11月、はい、
はい、
1月の7、8と14、15という土日を2回下回しなんですけれども、
うんうん、はい、
このタイミングで、はい、また
お
公演させていただくので、
はい、
もしちょっと私は関東に住んでいるんだっていう方がいらしたら、
はいはい、
関東でしたらぜひこちらにっていう、はい、感じですかね。
なるほど、お近くの方はぜひこちらも、
はい、
はい、11月7、はい、8、14、15の両土日ですね。
はい、
はい、
あとはもう毎週ですね、私、はい、最初に言っていたアラサーアイドルグループ、
あ、はい、帰ってきた、
はい、帰ってきたキューピットガールズというアラサーアイドルグループが、
はい、
毎週活動しておりますので。
そうなんですね。
はい、墨田区 のスカイツリーの見える商店街で、はい、キラキラ立花商店街という商店街があるんですけれども、
はいはい、
こちらの商店街 で、
はい、
毎週土日のどちらかでステージをやったり、
はい、あ、そうなんや、
食べ歩きを皆さんと食べ歩きしたり、
楽しそう、
はい、してますので、
はい、
ぜひよかったらそちらの方にも足を運びください。
そうですね、すごい毎週末どちらかで、はい、
はい、
出るそうなので、はい、皆さんそちらもぜひチェックしてみてください。はい、この、まあ、情報とかっていうのはどこで見たら分かるんですか。あ、
はい、シアターキューブリックで検索していただくか、
はい、
帰ってきたキューピッドガールズっていうふうにブログとか、
はい、
検索していただくとブログツイッターやってますので。
わかりました。
はい、
そちらでじゃあ活動情報をちょっと調べて、
はい、
会いに行ったら
いい
ですね。はい、わかりました。ありがとうございます。
はい、
もう本当になんかいろいろと知らないこととか面白そうなことがいっぱいあって、めちゃくちゃまだ聞きたいことがあるんですけど、でも気がついたらもう1時間弱ぐらい今
ね、びっくりですね。すいません、私喋りすぎたな。
いえいえ、とんでもございません。本当にいっぱいお話聞けてちょっと面白かったんですが、もうそろそろ、
はい、
申し訳ありませんが、すごい残念なんですけども、本当に個人的な気持ちですごい残念なんですけど、
はい、
そろそろ
また、
はい、
ぜひ呼んでください、
はい、
何かあれば、
こちらこそありがとうございます。はい、はい、じゃあ最後にですね、ちょっと、
はい、
このお星様になりましたっていう番組なんですけど、うちの番組を聞いてくださってるリスナーの方にぜひ PR も兼ねて一言、はい、谷口さんからメッセージをいただいて、ちょっとお別れにしようかなと思うんですが、はい、よろしいでしょうか。
はい、わかりました。
はい、
はい、あ、皆さん今日は聞いていただいてどうもありがとうございます。谷口玲子です。シアターキューブリックは、これからもいろいろな場所でいろいろな物語をやっていきたいと思っておりますけれども、皆さんとぜひ一緒に旅ができることを楽しみにしております。次はことでフリーナインということでご一緒できることを心から楽しみにしております。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。はい、本当に今日はお忙しいところ長々とどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、今日のゲストはですね、シアターキューブリックより俳優の谷口玲子さんにご出演いただきました。谷口さん、本当にどうもありがとうございました。
はい、こちらこそどうもありがとうございました。
はい、そんなこんなわけでシアターキューブリックの谷口さんにお話を聞きまして、
う
ん、
はい、
はい
はい、
いや面白そうですね。
でしょでしょでしょって私が偉そうに言うのもあれですけど本当にね、楽しそうです。なんかその場じゃないと絶対体験できないことがいっぱい、
なんか普段から見ている乗ってることでがどんなこうステージになるのか、どんな変身をするのか、すごく楽しみです ね
本当に、ぜひたくさんの方に足を運んでいただきたいなというふうに思います。9月の19日から23日まで、はい、5日間ありますからね、
はい、
どこか都合のいいところでご参加いただけたらと思います。はい、で、あの情報を詳しくはですね、まだ続報も出るということですので、シアターキューブリックさんのサイトを見ていただいて、でそこからね詳しい情報とかゲットしてもらったらと思います。でインタビューの中でもあったんですけど、7月の11日にチケット一般発売が開始ということで、その情報もサイトで出てくるそうですので、そちらもぜひチェックしてください。はい、ツイキャスの方ではあのお星様のアカウントがですね、ことでん39のページのところのリンクを貼ってますんで、そちらちょっと参照していただければと思います。はい、
はい、
いや本当あの、さっきインタビュー の最後ら辺で言ってたんですけど、めっちゃ盛り上がったんですよ2人で
1時間喋ったって言ってましたけど、だいぶカットしたんですね。
だいぶ切ってしまいました本当に
申し訳ないです
谷口さん、せっかく楽しい話いっぱいしていただいたんですけど、
いやね、谷口さん自身のことも気になりますし、
そうなんですよ、
もうねこのインタビューのお話を伺ってるだけですごい素敵な方だなと、
うん、そうすごいいい人、ね、いい人本当に、
いやもうそんな谷口さんと一緒に旅をしたいですよ
ね、本当ですよ、
はい、
会えますからね、
とりあ
え
ず、ね、はい、会えますから、
皆さんぜひ行きましょう、
行きましょう、
はい、私もどこかで行きます、
はい、
はい、
私も行きます、
はい、で泣く泣くカットしたインタビューの部分、
はいはい、
できればどこかでいずれ出したい、
うん、あーなるほどね、
そうですね、また直前もありますし、
そうそうそう、まだね9月までちょっと日もありますし、どこかで出したいと思いますので、ほんとね面白かったんですよ。なんか谷口さんが今まで行った場所の話とかも聞いたりとか、
うんうん、
やった役の話とか、
う
ん、面白かったんで、
はい、
またそこはぜひ皆さんに聞いていただこうと思います。
はい、はい、楽しみに、
はい、そんなわけでですね、お星様通信2、今日はシアターキューブリック谷口さんに電話でご出演いただいてお話を聞きしました。ことでん39、皆さんぜひお近くの方、まあ、遠くの方もですね、旅行がてら、うん、ぜひ参加してください。はい、以上お星様通信2のコーナーでした。
送りしてきました。かわいなぎさーこの星様になりました。そろそろエンディングのお時間です。この番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。先生の恋愛二次方程式には恋愛にまつわるエピソードを、平石三重士には解決してほしい悩みや困難を、
はい、メガネ男子〇〇にはメガネ男子にトークしてほしいトークテーマを、
アシャミンとユーミンのミンミンゼミナールにはアシャミンとユーミンに講義してほしいテーマを募集しています。そして
はい、さわこのちょっとこれ読んでみてのコーナーには私に読んでほしい本や漫画、見てほしい映画募集しています。ネタバレ OK かどうかも書いて送ってください。その他普通のお便り、番組へのご意見ご感想など何でも募集しています。どしどしお送りください。宛先はすべて同じです。お便り @yanastar.com まで。ホームページにメールフォームもございますのでこちらもご利用ください。またツイッターやってらっしゃる方はやなすたJP をつけてつぶやいてください。番組の中でご紹介させていただきます。はい、今日はですねお星様通信2ということでゲストコーナーをお届けしましたけれども、うん、はい、皆さんいかがだったでしょうか。アコアラバナさんが行ってみたいなって最後言ってくれてますね。
ありがたいです。
ぜひぜひ連休中だからね、
うん、
お休み
5日間ありますし、
うん、多い方もたくさんいるんじゃないかなと思いますんで、ぜひ皆さんたくさん来てくれることを楽しみにしております。
はい、
はい、でもし無理な方はね関東でもまた11月にあるそうなので、うん、そちらの方もチェックしてみてください。いやーほんまにね楽しかったです、インタビューもありがとうございました。
ありがとうございました。
本当にまた今後ともよろしくお願いします。はい、そんなこんなでお届けしてまいりました。今日はですねちょっとイレギュラーなというか7月1週目に放送させてもらいましたが、次回は予定通り、まあ、ちょっと間は空くんですけど、うん、7月4週目 に、はい、放送しようと思っておりますのでそちらも楽しみにしていてください。ひょっとしたらまたゲストが出てくれるかもしれないかもしれない予定になっておりますので、
はい、
楽しみにしていてください。またお知らせさせていただきたいと思います。あとね前回の収録とね1週間しか空いてないせいでね、うんうん、前回の収録もまだあのポッドキャストでは聞いてない方もいらっしゃるかもしれません。一応ね朝あげました。
今朝
あでもブログ書いてないからあれか、ポッドキャストの方はまだ来てないのかな、
うんうん、
ホームページの方を見て直接聞ける方は聞けます。
あ、なるほど、
はい、はい、のでよろしくお願いします、はい、あ、ツイキャスで書いてくれてますね。 DY さんがお邪魔します予定になっているかもしれません。
おー、
かもしれません。
かもしれ、
次は DY さんなんですね。
はい、かもし、
かもしれない、かもしれないですね。かもしれないね。
はい、ということで次回も皆さん楽しみにしておいていただきたいと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、さあ今回はじゃあこのあたりでお別れにしましょうかね、うん、はい、皆さん最後までお付き合いありがとうございました。はい、ここまでのお相手は河合凪と
永井と
あしゃみんでした。
バイバーイ。
バイバイ。
こっち、あっち、
はい。
今日のコーナー供養、今日は永井くんと平石さんが今日のコーナーを供養してくれます。よーい、ナーム。
はい、ということで平石さん、
はい、
今日のコーナー供養なんですけど、今日供養するようなコーナーありました？
まあね、今日は結局あれしかインタビューのやつだけでしたから ね、
いい話聞けましたもんね。
そうですね、もう本当にぜひ行ってみようかなと。
あ、
仕事を休んで行ってみようかなと
仕事は多分行った方がいいと思いますよ
ね。てか、まあ、滝の宮なんでね、そこで近いんで歩いて行けるかもしれないね、
は
い、
あ、なるほど、
そこから乗り込むかもしれないですね
途中参加、
途中
終わってるじゃないですかあと街歩きだけじゃないですか、
街歩きだけ参加しようかなと。
あ、なるほどね、
はい。他に何かありました？
他にですか？いや特になんか
とりあえずなんかメインパーソナリティ陣がみんな暇そうにしてたなっていうのはあります
ね。そんなことはないですよそんなことはないですよ、まあ、川崎さんが思いっきりして振ってますよ。
詳しくは動画で